皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
音の河村です。
音の久保木です。
今日もお疲れ様、始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
久保木さん、実はですね、株式会社音もですね、もともと最初の方の放送で言ってたんですけど、土木設計コンサルタントの、なんですかね、お手伝いをするのが我々の修行部でございまして、今ももちろんそうなんですけど、私この会社はですね、もともとそれが、土木設計コンサルタントのお手伝いがやりたくて作った会社でもあるんですけれども、やっぱり、それだけでは、面白くないなと。私も結構欲張りな方なんで、いっぱいやりたいことがあって、で土木設計コンサルタントのお手伝いは私辞めるつもりはないんで、それである程度の規模には絶対してしようと思ってます。でそれとは別に、実はクラス9事業部、
お、事業部が、
事業部を立ち上げ、
なるほど、
立ち上げようと思ってます。で、音ではその土木設計コンサルタントに関わることと、あとイベンターのところについては音でやるかもしれません、が、クラス9、事業部っていうのは基本的にはプロダクションをやっていきたいと思っております。で将来的にはそこは会社を分けてやっていきたいと思っておりまして、クラス9プロダクションが何かというのを、すいません、最近宣伝ばっかりで申し訳ないんですけど、
お願いします。
説明させてもらいたいと思います。まずクラス9っていう言葉の由来なんですけど、ちょっとね、2回ぐらい後の放送になったら、ちょっともう少し、革新的なことが言えるんですけども、ちょっと実はビッグネームがいまして、ビッグネームと一緒に進めてるプロジェクトで、これちょっと今回はまだ伏せておきます、
これ一挙言っちゃったら命に関わる可能性がありますね。
そう、狙われる可能性があるんで、今回は伏せておきますけど、とやってて、実は名前を一緒に出し合ってたんですね、でその中でビッグネームが出してくれた名前の一つなんですけど、20個俺出してくれて、そのうちの一つで私が一番気に入ったやつを選ばせてもらいました、で、クラス9ってどういう意味かっていうと、
9組
1年9組みたいなまあその意味もあってもいいんですけど、それ今私初めてそう考えたことなかったんで、クラス9ってもともと飛行機とか乗るときに危険物の取り扱いってあるじゃないですか、でクラス1っていうと超危険なんです。もうお前そんなものを飛行機に乗せれるわけねえだろうと。
数が少ない方が、
そう危険なんです。危険なんです。でクラス2クラス3とちょっと、まあ危険度は減っていくけど、まあ、ちょっと持ち込んじゃいけないよ、ということがあって、クラス9っていうのは、ギリギリ危険なんです。
コカ・コーラぐらいですかね。
コカ・コーラは全然セーフティー安全です。クラス9はギリギリ危険なんです。ギリギリ持ち込んじゃいけないです。
まあもう持ち込んじゃダメなんですよ。でも
持ち込んでいいような感じのものなんだけど、持ち込んじゃダメなんです。でこれが私、なんか自分の生き方というか、今までのあれで、なんかこうどっかポンコツでいたいっていうのがあるんですよ、なんかこうセレブになりたくないというか、なんか庶民でも、庶民であり続けたいと、だから金持ちになっても庶民のトップになりたいけど金持ちにはなりたくないっていうか、なんていうんですかね、そういうのがあるんですよ、でそことすごく重なり合ってクラス9っていう名前いいなと思って、でもこれにしようと、いうことになって、でクラス9はその総称した呼び方 で、で今回ちょっと10月からですね、番組を、配信予定です、
ネットラジオの番組です。
ネットラジオと、実はネットラジオだけじゃなくて、ニコニコ生放送と、
動画
というストリームの生放送と、まあ、できたらツイキャスとか、最近ちょっとこう動画で流行ってきてるものも、ものにもアップさせてもらいたいなと思ってるんですけど、そういったものでクラス9プロダクションという名前で番組を始めたいと思ってます。
番組名がクラス9
プロダクション、で総称したものがクラス9
CNP
ですね。そう48つきそうですね。まあそれちょっと ナインがややこしくなるからそれやるとで、そのクラスナインプロダクションで何するんだと、
はい、
いうことがあるんですけど、これはね、もともと、
も
ともとの歌唱の番組名が、
はい、
原石発掘計画
とか、はい、スタン的な
そうそう、
は
い、デビューさせたいとか、はいはい、そういう歌唱がついてたんですけど、はい、その通り、あの夢を追いかける、
はい、
別に若者じゃなくてもいいんですけど、
はい、
夢を追いかける人、
坂口さんでもいい
坂口さんは若者ですけどね、まだまだ
ギラギラしてる
ギラギラしてる真夏の太陽のような人ですからでも、そのそういう人を、
はい、
あのバックアップして、
はい、
あのなんとか、
はい、
あの
スターダムに
スターダムに乗せてあげたいと、
はい、
でそのさっき言ったあのスペシャルクレジットのビッグネームはもう存在するだけで、
はい、
その可能性が少し上がる。
なるほど。
で、私は今まで自分の中にそれの手伝いできる、はい、何ができるんだって言ったら、はい、やっぱり私も営業しかないんですよね、
はい、
で営業やってきた営業の中で、
はい、
まあ結果出していくというところで、
はい、
あの例えばあの募集をしてる企画とかを見つけてきて、
はい、
そこにもう押すアーティストを、
はい、
もうバリバリ押してやろうじゃないかとでこれ実際バンド私もやってたし、こうきさんもやったから分かるかもしれないけど、はい、演者として自分でやってる時に、
はい、
やりにくいとこあるじゃないですか。
そうですね。
それをもう私はもうビジネスライクで、うん、もう結果を第一優先にして、
うん、
押してあげようと思ってます。でそれを、まあ、ちゃんと商売として成り立たせないと続けられないんで、うんうん、
はい、
それをあのこのクラスワインプロダクションでなんとかやっていって、まあ、分かりやすく言うとバンドがデビュー、バンドとか個人でミュージック、音楽やってる人をデビューさせる、
はい、
でこれはちょっと実は音楽だけに縛ってなくて、
はいはい、
あの漫画家でもいいし、はい、お笑いでもいいし、はい、アイドルでもいいし、はい、何でもいいと思ってるんですけど、そのともかくスターダムを終わらせてあげると、
はい、
でデビューした後、
はい、
それはやっぱ個人淘汰されていく、これも仕方ないです、
はい、
でも売れるところまで全部責任持っては正直そんなことできるんだったら私も今頃億万長者なんで、
はい、
それはもうあのそれぞれ本人の力でやってもらうんですけど、
はい、
最低限スタート台に立つというところまでをなんとかバックアップしてやろうじゃないかと。
なるほど、
はい、でそういう番組が面白いでしょ、企画は、
はい、10月から
そうです、そうです、開始。
これ、はい、番組もちろん聞いてもらうのも楽しみあると思うんですけど、
はい、
チャンスですよね。
そうですよ、
あのそのリスナーとしてじゃなくて、
はい、
世の中にこれから出ていきたいっていう人をもし聞いてくれたら、
そうなんです、
もうぜひチャンスだと思ってもらって連絡くださいと。
そうなんです、はい、で、次戦達成を問いませんので、あいつあいつプロになれると、何かの世界で、
はいはいはいは
い、あんな今くすぶって、
はい、
7
班の大型の免許だけ持ってるけど
内坂さんですねいやいや、それもあるけど今あのセブンイレブンでレジ売ってるけど、
はい、
あいつ、
はい、
でもあいつそんな器じゃないんだと、
あいつビンラディン打たしたらすごいんだみたいな
そうそう、
はい、
そういうのを、はい、あの次戦多戦問わないんで、はい、あのどんどん応募してもらって、
はい、
で今僕はやっぱり音楽を、
はい、
とりあえずやっていきたいと思ってる
ので、はい、得
意な分野で自分も目指してた分なんで、はい、そこに対するなんていうんですかね、演者の気持ちが私は一番分かるので、
はい、
そこをあのやっていきたいなと思ってます、
はい、
今活動的にはあの東京がまず最初は中心になるということなので、
はい、
あの実はもう、会社の近くに、
はい、
収録配信用のスタジオを、
はい、
あの完備します、
はい、スタジオの名前とかはどうですか。
スタジオの名前どうしようかな。スタジオの入り口
ジブリとかじゃない
ジブリはジブリはちょっと訴えられる可能性があるんで有名だった時あのまあ角丸先生に描いていただいた絵を入り口に貼っとこうなと思ってますけど、スタジオ角丸もダメかなまあまあ ともかくそこは、はい、あの弾き語りしたりとか、はい、あのバンドが録音したりとかそういうもんじゃなくて、
はい、
番組を撮るところなんで、言ったら喋るだけ
トークです、
はい、だから楽器演奏
は
しません、
はい、
そこでは、はい、でそこで何ができるかっていうと、はい、ネットラジオの収録、
はい、
でポッドキャストへのアップロード、
はい、
であとユーストリームとニコ生の配信、
はい、
ツイキャスもそうですね、はい、それがまとめてできるようになってます、はい、で実はスペシャルサンクスで、はい、あの16ビット株式会社16ビットさんの松上社長にですね、はい、機材のところ、
はい、
まあ言っても私もそんなにプロじゃないんで、はい、あのプロにご相談しまして、
コーディネートして
コーディネートしていただきました。でそれでカメラもですね、はい、あの映像もやってる方なんで、はい、あの完璧なものを選んでいただきまして、でそれがもう今日決まりましたので、
はいはい、
あのあとは私が不動産を探せばスタジオ
オープン
確保ということで、それも10月の9月の途中ではもう出来上がってると思いますので、はい、まあ、ごちかれも次の収録からはそこが使えたらいいな
スタジオ
なんて思って、まあ、もう1回ぐらいやらなきゃ無理かなと思ってます、
はい、
で実はですねこれ宣伝になっちゃうんですけど、はい、そのスタジオは、はい、私とか久保木さんが、
はい、
まあ、久保木さんはもうトップ PA ですから、
はい、
もう PA のトップですから、でも PA もねそんなに難しくない設備にしてもらったんですよ、あの素人の人がちょっと説明聞いたらできるようにしてもらって、で私も自分でも覚えなきゃいけないなと思ってるんですけど、でその設備をですねなんとレンタルをしようかと思ってまして、
はい、その箱ごと、
箱ごとです、はい、だから1時間いくらとかちょっと料金形態をまた決めるんですけど、はい、で PA を、はい、つけます、
はい、
で当分はあの私か久保木さんが PA やるんで私か久保木さんに会えますそういうサービス付きで、あの、まあ、これ聞いてる人はね多少はそこに食いつく可能性があるからもうないか、まあ、それは置いといて、そこの、収録配信スタジオを、はい、お貸しします、
はい、
でラジオ番組自分でやってみたいポッドキャストに今やっぱラジオ番組ポッドキャストに上げないとなかなか絆稼げないんで、はい、っていうのがやったことないっていう人は、はい、企画から全部
そうです、ね、
お手伝いできますんで、はい、ポッドキャストでどういうふうにアップするのかとか、はい、どういうサービス使って更新していけばいいのかとか、はい、その辺のコンサルティング、まあ、それはちょっと別料金いただきますけど、はい、やらせていただきますので、はい、でそれでプラスユーストリームとニコ生とかツイスキャスとかを同時配信できるというスタジオは多分ほとんどないんですよ、はい、だからぜひこれからなんか自分で番組やりたいという人は、はい、使っていただけたらなと思っております。で詳しくはちょっとホームページの方にそのうち
掲載を、
はい、掲載させてもらいたいと思っておりますので、
これは競馬の企画と同じドメインの、はい、
クラス9.jp
で、
クラス 9.jp で、あと当のホームページにも、
はい
はい、その載せるようにしますので、はい、そういった形でですね、ちょっとクラス9プロダクションと、
はい、
でクラス9の実はイベントの一番最初のイベントが競馬のイベントで、
はい
はい、
そうですね、
もう来週ぐらいには、はい、多分コーチ、私もコーチさんも行ってると思うんですけど、はい、これ放送されてる頃には、はい、まあもう告知はね、もうその時点でしても遅いんで、はい、もう今告知はあれですけど、はい、はい、だからそのクロスナインの、まあ私が一番とりあえずやりたかったことは、このクロスナインプロダクション、
はい、
これがやりたかったんで、
はい、
まあそれがなんとか、で、あと2回後ぐらいの放送に、
はい、
ちゃんとビッグネームを発表しますんで、
ベールを。
ベールを脱いで、はい。それでまあいろんなことが決まってきておりまして、
はい、
まあ、この番組本当にすごく面白くなると思います、
はい、
で今東京のライブハウス、私も今までの営業で身につけた知識をフル活用して回ってるんですけど、は
い
はい、もう今のところなんとか
店長さんの協力
をいただけるところで箱の数で6個ぐらいは
確
保しまして、は
い、
で音源ももうバンドの音源もうどのぐらいだったら40ぐらいもらいました、
はいはい、
でまあ、20ぐらいはもう3週ぐらい聴いたんですけど、
はい、
今のバンドもかっこいい、
はい
はい、いろいろあって、
はい、
であと実はですね、まだこれちょっと未確定なんですけど、これは別に言っちゃっていいと思うんですけど、はい、未確定なんですけど、はい、アイドルの子がいて、
近い、
まあ、今は自称近いアイドルじゃないです自称近いアイドルじゃないけど、
はい、
でもネットラジオの番ネットラジオじゃない、インターネット番組とかで司会とかやってて、まだ23かな、
はい、
でちゃんと事務所にも所属してて、はいはい、その子がアシスタントとしてなんとクラス9プロジェクト プロダクションにつくかもしれません。
おー、素晴らしいです
つくかもしれません、はい、その子はちょっと可愛いですよ、本当に、
はいはい、あ、じゃあ僕も毎回 PA は
もうギンギンでも、はい、でその、まあ、ちょっとそれはね、まだ決まってないんですけど、はい、あのすごいあの社長さんが、はい、その事務所の社長さんがすごい個性で溢れてる人で、
はい、
あのやりたいと、はい、言ってくれてるので、はいはいはい、あとちょっと本人とかと話して、はい、まあ、ちょっとそれはあのじゃあなるかもしれませんけど、はい、とりあえず 今のところ前向きに進める話でございます、
はい、
でもう私も、この競馬プロジェクトのあたりでは、はい、あのもう初回放送とかタイムテーブルとかを何とか作って、はい、でゲストも確保して、
はい、
あの満を持して、
はい
はい、始めたいと思いますので、プラスマインプロダクションをよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、もうでもいいかな、このぐらい喋ったから、もうプラスマインプロダクション言い過ぎたかなっていうぐらい言っちゃったんで、はい、もうお力様に戻りますか。戻りますかっていうのもどうですか。じゃあ幸喜さん、すいませんが、
はい、
あのお店のご紹介をよろしくお願いします。
はい、今回お邪魔したお店は、神田駅からもう本当に1分ぐらいのところですね。西口
南口
ですか。
はい、南口
出てすぐ神田駅から徒歩1分ぐらいの南口です。ハンテジ屋さんって言うんですけど、これチェーンで結構いろいろ東京に店舗あるみたいなんですけど、漢字は、あの韓流アイドルの韓に、
韓国
の
韓、
はい、で屋台の
屋、ハンテジ屋、
ハンテジ屋です、
韓国料理。
はい、でも神田駅なんで使えるのが、まあ、山手線、京浜東北線、中央線、東京メトロ、銀座線、まあ、行きやすい場所ですね。
そうですね、
はい、
はい、まあそういうことで、
はい、
あの今回は空気さんの今ご紹介いただいた神田の判定者さんに行ってまいりましたので、
はい、
はい、あの現場で収録した様子を、
は
いろいろ韓流スターとか、
はい
はい、のことを語ったかどうか覚えてないんですけど、
少女時代について小一時間
あ、そうですね、
はい、
まあ、かなりの部分カットされてると思うんですけど、はい、まあ、あの残った部分を皆さんどうかお聞きください。
はい、
それでは現場よろしくお願いします。さん、今日も生が来ました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。今日は神田のハンテジ屋さん、
はい、初の試みじゃないですか。
そうですね、
韓国料理、
そうですね、韓流ブームが去りつつありますけど、
今日このお店はもう壁中、
そうですね、
韓流アイドルのポスターとテレビもかけてるの、これ韓流の映画なんですかね、ドラマなん
ですかね。でもね、これ韓流ブームが終わってもやっぱり飲食店は関係ないですよね。
そう、
美味しかったら行きますよね、また
本格的なハングルの文字がいっぱい見えて、はい、なんか雰囲気を作ってるなっていう。
でもお客さんも、はい、店員さんも、はい、日本人ですよね、みんな。
そうです、
さっきから、はい、雰囲気はね、ありますけど、まあでも韓国は意外とヘルシーですから。今日は実はこれ2点目の収録なんで、体にもやっぱ優しくしないといけないんで。コウキさん、最近どうですか、体重の増減は測ってますね、その前に。
いや、もう怖くて
怖くて、はい、あの健康診断行ったんですか。そういう、
あ、再検査ですか。
はい、
再検査行ってない
です。いや、やばいっすよ。もうそろそろ
体と心を整えてから行こうかと思って。
いや、ダメ、整える前に行かないと。違う、整えるために行かないと。
お肉巻くだけです、ね、はい、こちらもしよかったらお味噌もつけていただいて、
はい、
はい、こちらタレを巻いておかせていただいて、よく焼いていきます、
はいはい、
この並ぶ感じいいですね。
足のこの色がね、
はい、僕もこれ、家もこれですよ。
え、いつからそんなに韓流になったの。
韓流ってなんか合理的だなと思って。あの、なんかちょっと金属のお箸が歯に当たるのとかちょっと違和感は確かにあるんですけど、
木のお箸って腐りそうじゃないですか。
腐りそう。腐った試しないですよ。
なんかいやそれね、買い替えてるから腐らないだけで。
かなり買い替えてないですけどね。
木なんて絶対腐るか防腐剤入ってるから。
まあ、防腐剤入ってる。
で、これは腐らないからいいなと思って。なるほど。
サビはないですか。
サビも出ないですよ。ステンレス。あれこれステンレスですよね。違うの。もともとは銀だ。まあもともとは銀なんでしょうけど。
銀じゃないですか。
これはステンレスですかね。
そう。
韓国は食べ物を食べに行くっていう意味で行くと、行った中の国では韓国は飛び切りだと思う。
お
なんかいろいろここ美味しい国、まあ、美味しいって言われてる国って結構あるじゃないですか。でもぶっちゃけどこも、まあ、行った中ではですけど、うん、言われてるほどその珍しいものとかはもちろんありますけど、本当に単純に僕が美味しいなって心から思えるっていうのは韓国は最強。
台湾じゃなくてそこは
台湾もグルメって言われてるけど、面白いな、工夫してるなとか、日本にないなっていうものにはいっぱい出会えるんですけど、ただ単純にうまいって話だったら、もう全然なんかもう
小口さんの下に合ってる、
別のレースをしてるぐらい違う。
そうなの、
はい、
そうか、私すいません、そこまでシンパシーはないですでもまあ美味しいと思います、美味しいと思います、はい、インドネシアの方がうまいと思いますけど、
ね、
でも美味しいと、韓国もまずくはないと思う。ただヨーロッパとか全然美味しくないじゃないですか。
そうそうですね。
それと比べるとやっぱりアジアの料理全般的にうまいな
って。そうですね。当たり外れがまず少ないん
で。あ、そうそうそうそう、ね、それありますね。ドイツとかイギリスとか全然うまくなかったんで、ちょっと食べただけでそんな長くいたわけじゃないですけど、まあでも韓国いいですよね。まあもうあの芸能人、この前あのちょっとそのテレビ関係者とちょっと話したんですけど、やっぱり韓国のコンテンツが高くなっちゃって、もう価値がなくなってきてるみたいなんですよね。あの
高くなっちゃってっていうのは、そのドラマとかもいい値段で売り始めちゃった。
そうそうそうそうそうそう。でそれでもうなんかあんまりこの今までその
安いから
コスパ的なメリットがあったけど、でももうそれがなくなってきてるから。やっぱりそれと同時にやっぱりこの、まあ、政治的なあれもあって、日韓の感情がちょっとあまり、まあ、ちょっと韓流部分はこれしばらくやっぱどうしても落ち着きそうですよね。
そうですね。
まあ、でも食べ物は別ですよ。これ食べ物は絶対別なので、
無局からあちらで焼いていきます。
あ、お願いします。
お願いします。
お願いします。支店長が来ました
よ。今だ、またぞうさん。
あの神田店には、
神田店に来ていただければ
またぞうが見れると思います。聞いてたらごめんなさいみたいな。小木さん、もう一軒行く？
いやいや、もうちょっと今日は来週にしませんか。
来週にする？
エンディング撮らなきゃいけないじゃないですか。
エンディング撮りましょうか、はい、仕方ないですね、はい、じゃあ今日はあの一軒だけにしておきまして、
はい、
感動の判定寺屋さんからお届けいたしました。
はい、はい、いつの韓国料理屋さんでしたね。
そうですね、まあ、あの小木さんはもう現場でもう少女時代のポスターの足ばっかり見てましたけどね。
いや、これしか見てない。
そうですか、おっぱいなかったと思うんですけど。あったかな。
見えてるんですよね。
さすが、見える人には見えますね、はい、最近もうね、うちのこんなものすごい身内の話なんですけど、はい、あのうちの母ちゃんがね、はい、ずっと韓流ドラマを死ぬほど見てたんですけど、最近もさすがに飽きちゃったみたいで。
あ、そうなんですか。
もうね、いくら見ても飽きないって言ってたのにやっぱり飽きちゃったみたいで。やっぱあのでもだいぶ見てましたよ。作品の数でいうともう 4,50 見てたんじゃないかな。だってあのお正月とかに、はあ、ね、
実家帰って、はい、でまあ、帰って息子が一応帰っていたから、
はい、
まあ、手料理をね、はい、母親ですからね、はい、振る舞おうとしてこう台所に立つわけじゃないですか、はい、台所の立ってるのに、はい、なんか景品かなんかでもらってきた小型の DVD の、はい、ビデオのやつを、はい、鍋かけながら見てるのがそのぐらいハマってるんですよね去年のだって大晦日なんて紅白にも何にも興味持たず、はい、大晦日なのにずっと韓流イヤホンで一人で、はい、そんなうちの母ちゃんですけどついに飽きたみたいで韓流ドラマ小木さんどうも好きだって言ってませんでした韓流ドラマ。
うちもですね、僕は好きなんですよね
韓流ドラマ。
韓流ドラマっていうか僕映画の方が好きで、
あ、
ドラマはちょっとは見たんですけど、そんなにみんなが言うほどはハマってなくて、映画の方が好きで、母ちゃんに、いや見たらたまにはって面白いと思うよって一
緒に映画を、
映画に、ね、持ってきたかったんですけど、うん、そこはちょっとハードル高いんで最初にドラマを、
あ、なるほど、
はい、
あ、この辺、あ、うちのね息子が勧めるってすごいな、
母親が唯一見てたのは、うん、ゴンサーム、
お
ね、天国の階段
で、はいはい、
あれだけね唯一面白いって見てたん でこんなのもあるよこんなのもあるよって一生懸命進めてたら、ね、でその後に母ちゃん全然見なかった、結局なんか忙しかったとか、なんかその見てられないわとか、
うん、
したらある日ほとんど会話しない親父が、うん、ゆういち9時半から韓流のドラマの予約をしたいんだけどってそっちかいっていうね、うちはね、そういうパターンでしたね親父が韓流ドラマかみたいなことになってました
お前かよまあでもやっぱり女の人ですよね、
どっちか
っていうとね、
そうですね、
でも結構コウクさんのお父さんはそういうところちょっとガールズトーク混ざれるかもしれない素質があるかもしれませんねでももう今韓流ブームもねだいぶ
そうですね、
下火になっちゃったんですけど、韓国料理屋さんもね、
はい、
あんまり関係ない
ですけどね。
でもやっぱりなんかいろいろね、
はい、
意見は皆さんあるでしょうけど、はい、やっぱ韓国とは仲良くやっていきたいですよね、
うん、
基本的にはね。だからまあこれからもご力様では、
はい、
まあ、その韓国料理店は
応援してい
きます、応援して韓流応援しますご力様では韓流を応援してますっていう、はい、気をつけたいと思いますけど、
はいはい、
で今回ね、ハンデジアさん、
はい、
2人で6,830円、
はい、
だから1人当たりも3,000円ちょっとですね、
結構満腹食べたし、
なんか肉の
ビールの後に
そうそうそうそう、
ソジュ、
そうそうそうそう、そうあれ足に来ました、久保木さんね、現場でね、もうほぼ寝てたんですよね、飲みながら。でも、私、あの時、飲んでる時、全然平気で、やっぱり足に来ました、途中で。あの酒も飲みやすいから、
そうです
ね、飲んじゃいますね、日本酒と一緒で。
最初だけちょっと薬っぽくてやってなるけど、飲み始めちゃうと、もうスーッといっちゃいますよね。
まあ皆さん、お酒はくれぐれも飲みすぎは気をつけて、
はい、
ください、
はい
はい、でまあもうお持ち帰り指数は前回から、
はい、
ちょっとご遠慮させていただいてますので、
ね、はい、
その理由は来週ついに発表しますので
まさか
今言いませんよ、今言いません、
スノーデン絡みじゃないですか、
スノーデンってなんですか、スノあ、スノーおでん、
スノーデンCIA とかに
多かった、あー、なるほどなるほど、まあ、そう、まあ、それは来週まで、
はい、
はい、何も言いません、私は、
はい、
今週はちょっとシークレットで、
はい、
お願いします。で最後に、まあ、申し訳ないですけど、
はい、
クラスナインプロダクション一つよろしく
お願いします、はい、お願いします。
そしたら今日も皆さん最後までお付き合いいただきまして、
はい、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
それでは皆さん
ごちそうさまでした。